こんにちは、ウートトマスです。今回は10月17日、木曜日午後8時26分頃に迎えるおひつじ座満月からのメッセージを、僕が感じていることも含めてお話をしたいと思います。この10月17日のおひつじ座満月はですね、今年の4月9日におひつじ座新月というのがあったんですけれども、その時が皆既日食だったということで、皆既日食からの半年間の満月ということで、まあそれ自体もですね、このかなり、4月9日の新月もかなりパワフルだったものだったんですけれども、まあそれが一旦ここでですね、半年かけて満月までたどり着いてきているというだけではなく、10月17日の満月はスーパームーンということで、今年一番大きく見える満月でもあるということです。まあ、それだけ聞いてもですね、この羊座満月が、相当パワフルなものであるということがわかるんですけれども、まあ、ちょっと細かい、細かいというか詳しいというか、そういう、ホロスコープ上のことは、説明できないんですけれども、一つだけちょっと気になるというか、あ、強烈だなっていうのが分かる、ホロスコープ上のその特徴として、活動宮によるグランドクロスという、まあ、ホロスコープ上にですね、四角ができているような配置なんだそうです。しかもそれが活動宮ということで、お羊座、蟹座、天秤座、エギ座というですね、まあそういう動きを表すというか、活動宮と言われる、まあ、活動の宮と書いて活動宮なんですけど、そういう、星座によってグランドクロスができているということで、非常に忙しくて、せわしなく動くというかですね、活動的になる、その自分の心もそうだし、まあホロスコープがそうだっていうことは、人間に対してその動くっていうことに影響を与えてくるということでもあり、そこの満月ということ、そしてお羊座というのは十二星座の中のトップバッター、まあ、とにかく走るっていう、生まれてくるという、そういう、突破してくると、あちらの世界から、突破してくるということでもあるので、とにかくなんかこうせわしなくですね、動き回るということ、そしてまだ安定という、フェーズではないので、安心できなかったり安定できなかったり、まあ、不安定な状態というような、まあ、そういうニュアンスもあるようです。まあ、活動級なんだから、まあ、活動していればですね、動いている車輪は、こう、前に安定するんです。ある程度安定するんだけれども、こう、その波にうまく乗れないで、止まってしまうと、途端にこう、自転車のようなものは不安定になるわけで、まあ、とにかく、この満月のメッセージとして、まあ、僕がお伝えしたいのは、もうとにかくやろうと思ってた、こと他はもうすぐやる、もうやると、もうやってしまうということですね。とにかく動いていることが大事でないと、この目まぐるしい社会の動きとか周りの動きとか、まあ、そういう今で言ったらもう情報ですね、そういうものに対して、自分が立ち止まって見ていると、もう不安で不安でしょうがないというような、心境に、させられてしまう可能性があるので、やはり自分が本当にやるべきこと、自分の課題、自分の内面、何でもいいんですけれども、とにかく自分というところに立ち返ってですね、お羊座なので、自分はどうするのかっていうことに集中するということが大事だなっていうことがですね、この満月の大きな特徴かなっていうふうに感じています。しかも相当パワフルな、まあ、いろんな配置があるみたいで、ホロスコープ上に。そして、このスーパームーンということもあってですね、相当パワフルなエネルギーを、こう、降り注いでくれるというか、注入してくれる、そういう、満月なので、じゃあその、せっかくのこのパワフルさをですね、自分自身がどう使うのかっていうことですね。どう活かして、どうそのエネルギーを自分の未来に向けて使っていけるのかっていうことを、大事にしてほしいなっていう、気がします。ただ単にこう 目まぐるしく周りが動いていくものに、なんかこう、乗り遅れるというか、そういう状況になってしまうとですね、最終列車が、特急が行ってしまったみたいな状態になって、こう、だーって自分の前ですね、特急が駆け抜けて行ってしまう。自分は乗れなかったみたいな。なんかそういう状況に、なってしまいかねない感じがするので、ぜひ、自分自身の、ところに立ち返ってですね、どうしていきたいのかっていうことをしっかりと、まあ、考えるということが大事になっていきます。まあ、なぜならですね、この10月の12日に、冥王星がですね、逆行していた冥王星が巡行になって、たった5日、1週間も経たないうちにこの満月がやってくる。しかもそれがお羊座ということで、何かこう大きな動きが加速していくっていうことが、もうこの前後の流れで、現れてきています。冥王星は11月20日に、水瓶座に入ったら、もう山羊座には戻ってこないということで、まあ、大きな流れでいったら、もうこの12日の冥王星巡行になった時から、まあ、大きな天体なので、その12日に行ったりとか、そういう影響としてはもうとっくにあったものだと思うんですけれども、巡行になったらもう、戻ってこない。もう山羊座には戻らない。つまりもう山羊座のラストをこう、ただただ、と約1ヶ月で進んでいく、一度ぐらいかな、進んでいくわけで、もう後戻りは、通りはできないよっていうふうにですね、この羊座満月の直前に冥王星が巡行に帰っているということ。じゃあもう前に進むしかないよねっていうことで、まあ、お羊座はもう前に進むだけのエネルギーなので、そのようにですね、進んでくださいということを言っているんだと思います。そしてこのお羊座というのは一番目の星座ということで、まあ、生命力のそのものっていうふうにも言うことができるので、この生命力をですね、未来に向かってしっかりと、私は何者であるのかっていうことについて、それを未来に向かってちゃんと爆発させていきなさいっていうことですね。まあ、そういうふうにも取れるので、とにかくこう動いていくということ、すぐやるということ、もうやってしまうということ、もう後戻りはできないので、今、後からやろうと思ってたってことを、もう取りに帰ることはできないんだっていう、まあ、危機感というかですね、まあ、それぐらい、忙しくはなりますけれども、やりきっていくというような、気持ちで取り組んでいただくといいかなと思います。しかも、まあ、スーパームーンということもあるし、あと10月、11月、12月と今年も、あと2ヶ月ちょっとぐらいになってきているので、今から考えるとすると年内とかですね、冬至に向けてとか、まあそういうようなスパンで、考えてみるといいのかなと思いますし、もっともっとちっちゃなことでいけばですね、こう、断捨離的なことで自分でもう、ここを片付けようと思ってたことはもう片付けてしまうとか、捨てようと思ってたものは出てしまうとか、衣替えをやろうと思ってたらやってしまうとか、まあそういうところからですね、身近なところから、自分のこれからの未来っていう大きな向けて小さな未来というのはね、次冬が来る冬支度みたいなところになるんですけど、もっともっと何年も先、何十年も先っていう風な未来に向けても動き出す、そういうことがすごくいいのかなというふうに思います。あともう一つですね、このホロスコープのお話なんかを見ていて気になったのは、月とカイロンの重なりっていうことです。重なってる何度でとかちょっと詳しいことわかんないんですけども、月とカイロンというですね、心の傷を癒す星の回路が重なっているということで、自分自身のですね、このインナーチャイルドを癒すということについて、とてもいいというかですね、そういうものがこう出てきやすいということでもあるようです。未来に向かっていくっていうエネルギーが相当パワフルな今回の羊座満月なんですけれども、それの足かせと なるものとして、僕がこのインナーチャイルドのことについて、まあ、この8月ぐらいから準備を始めて、今、フラワーエッセンスの話を YouTube でも何本も、ちょっと別チャンネルにはなるんですけれども、上げております。それについては、ちょっと概要欄に、リンクを貼りたいと思いますので、そちらを見ていただきたいと思うんですけれども、その、足かせとなるのが、このインナーチャイルドですね、過去性の傷、あるいは、まあ、過去の傷、いろいろ、まあ、その過去の傷は過去性の傷にだったりするので、まあ、その辺はもうイコールのような、ものなんですけど、まあ、そういうものをちゃんと癒していくこと、癒すためにはちゃんと向き合っていくこと、 そしてそれについて、許しと癒しですね、愛でこう包んで、それを手放していくっていうことが必要なんですね。この前に進んでいくって、足かせ手かせされた状態で進もうと思っても進めるものではないので、じゃあその進むことを妨げているものは何なのかっていうところもやっぱり考える必要があって、それ自体は一旦過去を見る必要があったりもするんですけれども、でもその後に大きな飛躍をしていく、前進をしていくためにはやはりどうしても向き合わなくてはいけないことっていうのがあって、そういうものの整理っていうこともこのカイロンが気づかせてくれる、月を刺激することで気づかせてくれる、それは、大いなる飛躍のために必要なことっていうことですね。それは僕はその魂の修復という言い方をしていて、表現をしていて、例えばそのかなり古い時代に作られた遺跡とか、絵画とか仏像とかですね、彫刻とか、まあいろいろあると思います。そういうものについてはこの現代ですね、相当時間が経ってる、千年も経ってたりとか何百年も経ってたものであったとしても、この現代の技術を使って、プロフェッショナルな人がその当時の色とかですね、配色、そういったものをきれいに再現することによって、今現在にものすごくその当時の、芸術作品が蘇ってくるということがあり得ます。それは魂の傷を癒すというのも全く同じことで、僕らが最初にこの肉体を持ったというか地球に生まれてきた時にはその魂はもうピカピカの、色彩豊かな、例えばそういう何のこう汚れもない状態だったんですけれども、何回も何回も何回も輪廻を繰り返すことによって、その何千年も経ったり、何百年も経ったその仏像とか絵画とかですね、その彫刻のようにですね、やはりボロボロになってしまっているわけですね。だけれどもそれをこの現代のこの地球がアセンションしているという非常に大きな応援だったり、僕の場合はフラワーエッセンスを使ったり、生命の木の考え方を使っていくわけなんですけれども、そういう、まあ、テクノロジーというかですね、そういう応援を使ってツールを使ってその傷を癒すことによってですね、最初に生まれた時の魂をにできるだけ近い状態にまで復元するという、まあ、そういうことを僕自身は今取り組んでいるところです。もし興味持っていただけたらですね、ぜひ概要欄見ていただきたいんですけれども、そのフラワーエッセンスを使ってですね、インナーチャイルドを癒していくっていうこと、まあ、それはもう次の時代にきちんと自分自身がその宇宙の流れに沿ってですね、乗り越えていくためには必要なことになってくると思うので、今からでも十分間に合うということで、そういうことも取り組んでいるところです。なのでこの前進するエネルギーがもう莫大に強い、お羊座満月ではあるんですけれども、まあ、そこに、カイロンがね寄り添っているということを考えると、ただただ爆走するっていうだけではなくて、ちゃんと癒すべきところ、傷というのは修復して、この後長い長い未来に向けて走っていくためにはちゃんと癒すべきところは癒す、治すべきところは治す、修復するべきところは修復する、整えるべきところは整えて、そして走っていきましょうねっていう、まあ、そういう感じですね。その2点が非常に特徴的かなと思います。もうなんかこういろんなアスペクトが大量にあってですね、ものすごい満月なんだそうですけれども、まあ、僕がと、気になったのはこのグランドクロスの活動級というところと、カイロンがですね、重なっている、月と重なっているというこの2点だったので、その2点について話をしました。本当に新しい時代に向かっていくために、そのスタートだよって言ってるような満月でもあるので、ただただこういつの間にかなんか過ぎてたとかっていうことがないように、ぜひ月が出ればですね、月を見ながら、ちょうど夜8時半頃が満月なので、ちょうど満月の状態に夜に出ている可能性もありますので、ぜひ満月のエネルギー感じて、まあ、手放しと感謝と手放しっていうエネルギーでもあるので、これから未来に向けてですね、ちゃんと自分を整えて浄化して、そして未来に向かっていくという、満月にしていただけたらなと思います。2025年を、いい状態で迎えるためにはとても大事な満月だと思いますので、これを聞いていただいて、見ていただいて、参考にしていただければと思います。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。